ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介いたします。1955年宮城県のご出身です。主に教育問題に取り組むジャーナリストとしてご活躍されながら、1996年社会民主党から衆院選に出馬し当選。議員を務めた11年の間に546回国会質問に立ち、国会の質問王と呼ばれました。2011年からは3期連続で世田谷区長を務めていらっしゃいます。ゴールデンラジオには初めてのご出演となります、保坂信人さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、
ようこそいらっしゃいました、
はい。
世田谷区は何かと近頃いろんなところで話題になっております、はいはい、
話題になりますね。
そうですね、
はい、教育問題もそうだし、
そう、あの中学校の下着か何かの校則ですか、
はい、下着だけではないんですけどね、
うん、いろんな校則、髪型とか、はい、
全部なくした、はい、あの桜丘中学という中学があって、うんうん、意外と生徒が生き生きとやってるじゃないかということで、うんはいうん、ちょっと見直しが、うん、あの議論されて、うんホームページで公開することになったんですね、校則を、はいうん、で公開をしてみたら、うんこれは例えば靴下の色って白、黒、はいうん、紺、うん、それ決める必要あるのかと、うん、こういう議論が起こってきてまして、うん、今教育委員会で全部見直しをかけているという状態ですね、う
んはい
今までのそれは全国的にということですか。
いや世田谷区
の中で
93の学校、ま、特に中学校ですよね、はいはい
なんかこういいなと思ってるんですけども、はい、今までの校則はねもうとんでもなかったものがあって、
本当にそうですね、
それが、
まあ、理屈ではないっていうのは校則だっていうところもありましたからね、うんうんうんはい、
まあね、ただあの一方ではあの僕たちの時代なんかみんなあのお金なかったですから、あの高校生の時とか中学生の時のね、はい、学生服なんかにはねあのいろんな格好しろって自由に言われてもね困っちゃう人も、
ねそうですね、
いたわけですけども、うん、でも、うん、好きな格好をしたいっていう子もいるし、好きな髪型をしたいっていうこともいるし、もともと髪の毛の色が黒くない方もいらっしゃると、それを校則で無理やり染めさせたり、
うん、そうですね、地毛証明書を出しなさいとかね、大、はい、竹さんあの僕の時代大、うん、竹さんも、うん、あのそうだったかもしれない、うん、ないんですが、うん、男子は制帽っていうのがあったんで帽子が、
はいはいはい、
でその帽子のかぶり方をめぐって、うん、どのくらいお説教を受けたかなというね、うん、潰しちゃいけないとかね、うん、斜めはいかんとかね、うん、だけどないです今制帽って、うん、ほとんどね
当時から、まうん、もう1センチぐらいに潰してましたね。
まあそうでしょうね。
カバンも1センチ、帽子も1センチぐらいでしたね。私は。
典型的な、
はい、そんな感じのイメージ、はい、イメージ通りです。
はい、世田谷区のことはいろいろお聞きしたいんですが、
はい、
その前に今私あのね、まあ帽子もカバンも1センチって申し上げましたが。保坂さんも今ちょっと見たらめちゃくちゃですね。
めちゃくちゃですか。
あなたは中学時代もめちゃくちゃ反抗的だったらしいです ね
ちょっとびっくりするぐらい
反抗的っていうか、まあ、あの目覚めが早かったというか
目覚めが早かったんですか、
うん、まあその政治とか社会にとても興味があって、うんうん、で、生徒会を使っていろいろやろうとしたりして、うん、やっぱ先生とぶつかったんですね、うんまあ、そういうことは高校行ってからやりなさいと、うん、で、はい、そのずっとこう先生とこうぶつかりながら、うん、最終的には内申書でこの生徒は学校の言うことを聞かず、うんうん、そのダメだと言っている校則をまあ破って、うん、あの新聞を自分で発行したり、うん、手を焼いていると、うん、こういった内申書が書かれたんですね、はい、
その内申書があの受けようと行こうと思ってた高校5校
そうですね次々と、う
ん、次々と
落ちましたね、
全部内申書送られてて、
ね、内申書のせいで落ちてるんですね。
それは後で分かったんですね、あの調べた学校があって成績では受かってるけど、はい、内申書で落としてるっていうのも後で分かりました、うんはい、でっていうのはそれは裁判になったんです、うん、実はその
もう最高裁まで
16年間、
それはもうあの中学卒業されてからすぐに裁判
そうですね翌年16歳の時に、うん 裁判を提訴して、はい、まあ、16年
かけて。その裁判を誰が支援したんでしてく
ださった。これがまたですね、はい、当時の、いや、そのね、うん、14歳15歳の子供に、はい、この生徒は落ちろと、
はい、
そんな内心職よく書いたなと、
う
ん、
はいはい、
うん、これ教育じゃないんじゃないかってこう、うん、怒った当時の、うん、親とか、
はい、
まあ、市民、うん、それから教育学者の方とか呼びかけて、はい、要するにその当時だったら500円とか、うん、1000円のカンパを集めて、うん、積み上がった3000数百万円、
うん、すごい、
まあ、多分当時の物価だったら家が何軒か建つような、うん、
すごい、
それで行われたんですね、その裁判は。
そうですか、
はい、
いや、そうなってくると、うん、こう中学校は卒業することは卒業
して卒業して、で定時制高校の二次試験、新宿高校の定時制に入りました、
はい
はいはい、入って、まあ、しかしそこもいろいろありまして、
うん、
まあ、中退をしていますので、まあ、最終学歴的にはまあ中学とで、はい、中学2年までは一生懸命勉強したけれども、うん、中学3年生では先生とずっと議論していたんで、うんうん、授業を受けたのは14歳までというような、
ずいぶん短い時期でしたけども
いやー、でもすごいな、
いやでもそんなこととは全然知りませんでした、
ね、そうですか、
はい、ただ僕が49年生まれですから6歳ぐらい、年下でいらっしゃるわけですよね、はい、まあ、当時はあの僕らの高校でも大学の学生運動にね、
そうですね、
はい、参加しているような、それは同好会みたいなのも学校の中にあって一生懸命活動しているところもありましたし、まあ70年安保、
そうですね、その当時に中学生で、ね、はい、まあ、当時はそれこそ、
う
ん、
そうですよね、
大学紛争真っ盛りの時ですから、うん、
はい、
まあ、影響も受けましたし、うんうん、まあ自分は東大に行かなければいけないみたいな、うん、そういう、
はい、
エリート意識みたいなのもありましたので、
はい、
やっぱり何が起こってるのかなっていうのを興味を持っていくうちに、うん、こう政治や社会への関心が、うん、広がりすぎちゃったと、はいはい、それで問題になっちゃったと、
こんなにでも、
広がりすぎちゃった、
そう、
社会はどうしてこうなんだ、
うん、ただね、その時、はい、自分の頭でこう考える習慣がついたんで、うん、後に、まあ、96年に国会議員になるんですけども、うん、
はいはい、
やっぱりみんなそれだっていうところに一斉に行かずに、うん、別のルートで考える習慣っていうのはもともとあって、うん、あ、それ素晴らしいな。だから結構僕の調査によってこんなことがっていうのは当時の国会では随分やることができたんですね、
うん、だから、まあ、プラス面もあった、回の質問を、
はい、プラス面すごくあると思いますよ。
ただ当時は社会、
まあ、社会党から社会民主党に変わった、まあ、土井孝子さんの社民党の小さくなった社民党の一人だったんですね、
はい、
ただ与党だったんですよ、まあ、連立与党なんで、
あ、村山、
そうです、ですから例えば情報公開法とか、
はい、
個人情報保護法だとか、はい、NPO 法案だとかね、うん、はいはい、いろんな法律に関わって、
うん、
まあ、いきなりですか、うん、ジャーナリストをやって、うん、教育問題取り組んでいた時期が長かったんですが、うん、40歳ぐらいの時ですね、
うん、
そうやって国政の場で11年間やってきました、
うんうん、
でそのたくさん質問したっていうのはですね、
うん、
質問したかったということだけじゃないんですね、うん、質問する人が少ないわけですよ、うん、その村山さんとか土井さんとか、
なるほど、
偉い人が多いので、うん、なのでこれやってくれあれやってくれっていうことで引き受けていくうちに、うん、もう1日3回質問することになってしまったりしたんですが、今面白いのはそれがね、財産になってるんですね、区政運営の、うん、92万自治体のトップとしていろんな問題出ますよね、はい、その時に、あ、自分が審議した法律が、例えば成年後見制度、あ、こうなってるなとか、個人情報の問題とか、なんかそこはすごく役に立ってますね、
ただそれだけ、うん、まあ、当時の規制とか中学とか高校に反発して、
はい
はい、いらっしゃった、そうなってくると今の枠組みで生きている中学生高校生、
うん、
その息苦しさみたいなものはもう感じ取っていらっしゃる、
そうですね、やはりうんと若い 10代の頃は、うん、自分のことしか考えないですよね、うん、ところが裁判の結果っていうのはその日本全国大きなニュースで報道されるんですね、うん、その時に、まあ、50通くらい当時の中学生から手紙が来たんですね、うん、校則の問題、いじめの問題、うん、親との葛藤、うん、いろんな手紙が来て、あ、悩んでんだなっていうのが分かり、うん、そしてその子どもたちのそういう声に対して、
う
ん、当時校内暴力の時代ですから、
はい、そうでした。
でどういう事情があったのっていうのを、うん、突っ張りたちに聞いたりとか、うん、そういう現場を、うん、子どもと話すことを月刊明星っていう子どもしか読んでいない雑誌、うん、それからセブンティーンという週刊セブンティーン、うん、両方と集英社の雑誌ですけれども、うん、ほぼ10年間その子どもとしか僕は会ってないんですよ、うん、中学生高校生とほとんどの時間接してるんですね、うん、そしてその彼らの言い分とか、うん、で希望とか、うん、絶望とかそういうのをこう記事で書いていく、そうするとわっと手紙が来ると、うん、そんな仕事をさせてもらいました。
それが、ね、うん、今 の、 その、うん、区長になられてからの教育改革につながってるわけですかね。
そうですね。ただ僕の場合は一人の人間ができることってやっぱりスーパースターではないので、はい、限られてるんですね。ですから1期目の時にはその教育の問題にはほとんど、うん、まあ、タッチをしなかった。で今3期目になってるんですよ。世田谷区の中でね、いきなりこう、はい、何かこう、うん、例えば高速見直せとか、うん、そういう形ではアプローチしなかったんですが、うん、まあ、2期目になってですね、やはり総合教育会議って、まあ、区長が教育委員と公開で討論しようという制度ができたんで、これは小さくやっててもしょうがないので、うん、400-500人集めて公開シンポジウムしたんですね、うん、でそうして議論していくうちに、うん、やっぱり今のその校則の問題だけではなくて、うん、教育が硬直化しているよねと、うん、でものすごくやっぱり不登校の子たちがこの間も激増してるんですね、
う
ん、まあ、教育のプログラムをもうそろそろ日本で変えようよというメッセージをずっと送り続けています、うんうん、はい、うん、でそういうことがだんだんと、うん、教育委員会の中の考え方も変わってきたし、うんうん、一緒に取り組むようになったと、うん、そういうことですね、
まあ、一方で教育委員会の力が強かったり、また逆にそれ区の区長の力が強かったり、でいろんなことがさまざまな現場で起こってますよね、
はいはい、
教育委員会が本当に生徒の身になっていじめ問題に取り組んできたのかとか、まあ、その問題もでそういう時に校長はどの立場を取ってきたのか、しかもその自治体はどういうふうにこれを進めていったらいいんだろうかとか、まあ、権限は大きいけども全部がこうやれっていうわけにはいかないですよね。
で、まず就任してすぐやったのは、うん、まあ、その教育委員会が確かに相談機能を持ってるんですね、うん、でもそこだけではダメだと、
うん、
で教育委員会からも区長の部局からも、うん、独立性を持った、うん、ホットラインですね、
うん、
で実はその12-13人がいる事務局も含めてですね、
うんうんうん、
セタホットという
愛
称ですね、
はい、
世田谷子ども人権擁護機関っていうんですが、うん、いうのを作って、
はい、
暴力を受けたり、うん、お金持ってこいって言われた子どもは電話してくれるんです、
うん、
そうすると電話を受けるとこれ、うん、まあ、緊急性要するなと思うと、
うんうん、
そのセタホットというところの委員が学校に行ってこういう話がありますよと言って、その担任の先生と状況を見て、じゃあどうやってそれを収束させていくかって取り組みます。で当初は抵抗あったんです、学校の方がね。ただ今はもう非常に溶け込みました。
それすごくいい、はい、直接先生とやり取りするんじゃなくて全然外部の人が一回入るっていうことですね、うん、
第三者機関として入って、
うん、
でその本当にそれがね、
うん、
例えばSOS を上げていた子どもが、
うん、
ちゃんと復帰できてるのかどうかを見た上で、
うん、
最後にこういじめをなくす授業っていうのを弁護士の先生がやって、
うん、
一応終わるというようなことを繰り返している機関を作りました。
すごくいい。
だからね、はい、それは本当に風通しのいい機関でね、
うんうん、
なんか教育委員会があんまり、ね、強くなりすぎても困るし、 ただ実際現場では子どもがいじめにあってたり不登校になったり、うん、その先にはこう自分の命を殺めたりしてるって現実が、まあ、そこここで起こってて、いつもそのニュースを耳にするために俺たちは何やってるんだと、昔からこうな話聞いてみると、その校長がねこう分かってたけどこう調べなかったとか、うん、教育委員会も知ってたけどとか、うん、まあそういう話がたくさん出てくるじゃないですか。でしかもこの問題は中学高校って、まあ、この思春期、
はいはい、
でも今社会はもう一つその前の小学校それから保育園、
はいはい、
うん、日本シネのあれにある通りもう区長の仕事はもう大変に、
そうですね、もう何から何までありますからね、はい、
そんなに、
はい、
大変ですよね。
そうですね、このやっぱりこの間大変だったのは台風です、
う
ん
う
ん、
ああそうですよね。
台風の時の対応だけは、うん、要するにお手本とかシナリオはないので、うんうん、かなりやはり緊張しました。
うん、あ、まあそのまあこっちちょっと置いてて台風の話もしなくちゃいけないんでここをさせていただきますけど、世田谷区ではちゃんと避難場所を確保していた。しかもあれですね。多摩川に接してますよね、はい、そうなってくるとこう普通の生活じゃない方たち、なんて言ったらいいんですか、
ホームレスの
人、ホームレスでよろしいですか、はいはい、ホームレスの方たちもこう避難してくるだろうということは保坂さんは想定なさってた。
これはもう区全体として想定していて、うん、ホームレス の、うん、方にお声掛けをして、うん、ここ の、 避難できる安全な場所を用意しますよということはお知らせしてました、
うんうん、ああそうなんだ、はい、最初から、うん、
ただ、避難場所はですね、うん、大幅に、うん、足りなかったんです、はい、最初8カ所だったんですね、うんうん、
はい、
これまで台風9月に来た台風15号風の強い、はいはいはいはい、千葉県がひどい、はいはい、風の被害がありましたよね、うん、あの時で7人なんです、世田谷区92万人いて避難された方が、で今までの最高は20数人です。
なるほど。
でも8カ所用意したんですがそれは甘かったんですね、
うん、
最終的に全然足らなかったです。最終的には28カ所に拡大して、うんうん、5300人の方、
もう桁違いに増えたってことですね。
なので例えば成城ホールっていう、うん、まあ、ホールがあるんですが、うん、そこに1000人以上の方、うん、これも他の自治体の方も含めて、うん、来られたりとか、うん、一つの避難するところにも1000人を超えるとか、うん、何箇所か出てしまい、うん、でこれ以上はちょっと無理だよねっていうことなんで、うん、風雨の中で、避難された方がもう別のところに行かなければいけないみたいなことも、うん、ご迷惑おかけしたことも、まあ、反省点としてはあります。
まあね、こう川でもね、水門でもね、その水門を止めた、小さな支流の水門を止めた方がいいのか、それとも開けた方がいいのか、うん、判断は難しかったと思いますね。
これはすごく難しい問題ですね、うん、ただ、はい、やはりその一番困ったのは、うん、情報なんですよ、
はい、
ホームページが、うん、ダウンしちゃったんですね、午前中、
うん、
アクセスが集まりすぎてってことですか。
その区で発信しているツイッターをリンク、はい、ホームページ見てくださいって書いてあるので、リンクを押してみたら、現在つながりませんっていう状態になっていて、はい、どうもどこもつながんないらしいと、うん、で後から調べたら27万アクセスだったっていう、うん、
アクセスが多すぎて、
あまり多すぎてもうダウンしちゃったっ、うん、でそれは困ったなと、
うん、そうですね、
はい、うん、でそこで、ま、前からツイッターで、うん、発信してましたんで、うん、じゃあその、うん、ホームページを見てくださいじゃなくて、うん、ホームページに書いてあることを、うん、その、うん、例えば避難所が10カ所追加になりましたってのをパチッとスマホで自分で写真を撮って、うんうん、それをパッと広げて、
うん、
でただ追っかけて区 の、うん、ツイッターの方でも、うん、似たような形でやってもらう、
うん、
からやっぱり一番これまずいなと思って青くなったのは、うんうん、ハザードマップが見たいんだけど、うんうん、そのホームページがつながらないんで見れませんっていうのが入ってくるんですね、うんうんうん、いわば、うん、 ツイッターの中にこう、うん、あのいろんな書き込みがあります、うん、これはまずいなと思って考えて、うん、そうだやっぱ写真撮ってみようと、うん、で写真を分割して撮って、うん、自分でもやってみたら、うん、結構カメラの精度も良くなってるので、うんうん、ハザードマップをきちっとこう読み取ることができたんですね、うんうん、そのツイッターで発信したことで、
はい、そうですか、
それ個人、区長個人のツイッターで、うん、区長個人がやられたって、
ね、あの実はですね、うん、私個人のツイッターで、うん、やり、うん、そして同時にあの世田谷区のツイッターのアカウントでも、うん、あの同時並行でやっていました、うん、はい、でも全部であの要するに朝方までに僕のツイッター見た方が、700万インプレッションっていう、うん、で区の方も同じくらいだったんで、うん、やっぱ相当数の人が、うん、まあ、ホームページダウンっていうの
を、世田谷区民って何人ですか。
いや それあの何回も発信してますから。
なるほど。
でも92万人です。
じゃあもう、
そうですよね、
あの台風の時はもう本当にもう大変なお忙しさだったわけですね。
もちろんそうツイッターだけやってるわけではないですから ね、うん、ただやっぱりその正確、あの難しいのはこういう時に、うんうん、間違えたことを言わないっていうことと、うん、あまり慎重になりすぎて何も言わないと、うん、やっぱり危険がわからないっていうことがあるので、うんうんうん、例えばあの今の多摩川ってテレビに出た時に、うん、ああこうなってんのかと思ったら写真撮って、うん、それを流したりもしました。
あ、
なるほど、それでわかるじゃないですか、はい、そのたまたまその画面を見てない人もね、うん、それからやっぱり多摩川の水位は、うん、実はピーク時の、うん、そうですね、9時10時ぐらい、うんうん、相当上がったんですよ、うん、10.7 メートルとかまで上がったんですから、
うん、いやだってあそこにあった、野球の練習場とかゴルフ場のあれでしたっけ、
みんな今河川敷も砂だらけになってます、
ね、全部何にもうね、全部、はい、あそこまで全部水上がっちゃったわけですからね。
ところがまあだんだんと落ち着いて水位下がってきたねっていうことを、はい、うん、あの河川事務所とも電話でやり取りしていて、うん、でもやっぱり報道の中には今上がってます、うん、これから上昇してますなんていう、うん、ちょっと間違った報道もあったんですよ、うん、それでもう水位を徹夜でずっと伝え続けました、
うんうんうん、すごいな、ね、もう首長さんっていろんなもう方がいて全然違いますね、うん、仕事量、まあまあね、なんかね、どっかだかの県知事さんとかはと、ね、うんうん、全然違う方向で
落花生で有名な県の ね、
そうそうそうね、あの話題になってましたけど、今後の取り組みというのはどういったことを。
あのツイッターはやっぱり見れる人が、うん、多いですけども、うん、限られてますよ ね、
そうですね、
例えばうちのおばあちゃんとか考えてみると、うん、ちょっと無理だよね、うん、という時に、うん、やっぱり区で頼ったのはあの防災無線なんですよ、
はい、
ところが防災無線流すたびに、うんうんうん、電話の嵐なんです、聞こえなかったっ、は
い、なるほど、
雨風で、
なるほど、
だ、うん、防災無線流すと、うんうん、災害対策が止まるぐらい電話が来るって、これはまずいよねと。今ですから携帯の会社などに、あるいは IT の会社などにもう少しこう防災無線が鳴ったら即時にこうリクエストすればね、その内容が流れてくるような仕組みを提案してもらったりとか、
世田谷区限定ラジオ局みたいな作らないですか。
あるんですよ、 FM 世田谷ってあるんです、
う
ん、で
FM 世田谷、
こちらの方ももっと現場に来て実況中継したりとか、
それ、もしそういうのあるんなら、本当にラジオはその時に、はい、まあ、FM の世田谷区があるんなら、はい、もっとこう区と連絡を密に、
はい、密にしていたつもりだったんですが、うん、やっぱりもっとできたと思いますね。
じゃあこれからですね、はい、うん、はいはい、最後に保坂信人さんのご本をご紹介させてください、はい、ノーで政治は変えられない、世田谷イエスで区政を変えた8年の奇跡、世田谷区長を務めて9年目を迎えた保坂さんがどのように区政に取り組んでいるのか、湯浅誠さんや斉藤珠樹さんなど指揮者との対談を中心に詳しく書かれています。ロッキングオン社から税込み1320円で発売中です。ぜひぜひ書店でお求めください、
は
い、
岩瀬さんはね、子ども食堂のことだとか一生懸命やってらっしゃいますね、
はい、はい、うん、大竹メインディッシュ、ゲストは世田谷区長保坂信人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも、短い時間ですいません。